日本共産党の工藤翔子です。第262回陸奥市議会にあたり一般質問を行います。一つ目はジェンダー平等の取り組みについて3回目の質問となりますが、頑張ります。1回目は3年前の249回9月議会に、2回目は2年前の9月議会でパートナーシップ宣誓制度のみについて質問しましたが、大きな動きになっている今日、今回も取り上げました。ジェンダーとは一般的には社会的文化的に作られた性差と定義されています。ジェンダー平等社会のを目指すとは、あらゆる分野で真の男女平等を求めるとともに、さらに進んで男性も女性も多様な性を持つ人も、障害を持つ人も、外国籍を持つ人たちも、差別なく平等に尊厳を持ち、自らの力を存分に発揮できる社会を目指すとしており、それらの取り組みの中で、より深められた、進化した言葉だと知ることができました。国連の発足当時は、女性も参政権を、教育や職業の分野での男女平等が主なテーマで、端的に言えば男性に保障されている権利を女性にも与えようという問題が課題が中心でした。これらが1967年の女性差別撤廃宣言に実りました。その後、かつて植民地だった国々、いわゆる発展途上国の代表者が多数参加する中で、貧しさからの解放、政情が不安定の中では、女性の地位向上もないという意見を踏まえて、国際女性年のスローガンは、平等、開発、平和が加わりました。それらを踏まえた世界女性会議の積み重ねの中、1995年の第4回世界女性会議で、ジェンダーという言葉が国際文書で初めて大きく打ち出されました。これ以降、国連ではジェンダー平等が大きなスローガンとして使われることになったと学ぶことができました。今では国連の2030年までの持続可能な開発目標、いわゆる SDGs の中にも、ジェンダー平等は全体を貫く柱として位置づけられています。日本ではどうかといえば、世界の中でとりわけ、ジェンダー平等が遅れた国となっています。男女平等の達成を示すジェンダーギャップ指数では、2023年は世界146カ国の中で125位、今年になって118位にアップしたようですけれども、ジェンダーギャップ指数とは、経済、教育、健康、政治の4分野で男女平等の達成度を数値化したもので、日本は教育、健康は上位の方ですが、足を引っ張っているのは経済と政治の分野です。主要7カ国の一員で、曲がりなりにも経済的にも豊かであり、議会制民主主義が取られている国でと、すぐには私は理解できませんでした。明治期に教育直後、家制度等の強要でジェンダー差別の構造が強化されたという意見が出ております。世界の大きな動きの中で、日本も1985年に女子差別撤廃条約批准、1999年男女共同参画社会基本法施行と進み、各地で計画策定が進みました。陸奥市でも2003年に第1次基本計画、10年後の2013年に第2次基本計画を策定しています。そして昨年は第3次基本計画、陸奥アイプランとも言いますが、それを策定しました。現在、私たちはその計画の下で暮らしています。そこで次に5点にわたって質問いたします。 括弧1第3次むつ市男女共同参画推進計画の改正の中身についてお知らせください。括弧2むつ市職員の一般行政職員の女性の比率、管理職の比率についてお知らせください。括弧3男性と女性の給料の差はあるのか。括弧5会計年度任用職員についての仕組み、男女比率について。括弧52022年に導入された青森県のパートナーシップ宣誓制度についてもお知らせください。次に2つ目の質問です。デジタル防災行政無線運用と庁内放送について質問いたします。前回の9月議会において同様な質問を行い、町内会の放送の代替手段となるコミュニケーションツールについて12月に運用させていただくという答弁をいただいております。私の方からは津波対策に特化という説明だが、デジタル防災無線の電柱が立つ地域や町内の方からも町内会の放送、行事のお知らせ等の放送ができるようにしてほしいという要望の声が多数あり、代替手段について具体的にお聞きしたいと再度質問いたしました。先月11月9日開催のむつ市議会議会報告および市民との意見交換会、川内地域開催の場でも参加者から出されました。このプラットフライトーキングの参加者が2人のみと他の地域と同様に少なかったのですが、2人ともデジタル無線放送について同様の発言をしており、大きな関心事だと改めて受け止めました。スマホデビュー応援補助金の利用者、スマホ説明会参加者の増え方はどうでしょうか。市民への周知は広がっているのでしょうか。また代替手段について具体的にお知らせください。以上が壇上からの質問です。
市長。
工藤議員のご質問にお答えいたします。まずジェンダー平等の取り組みについてのご質問の1点目から4点目までにつきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の5点目、県のパートナーシップ宣誓制度の導入についてお答えいたします。市といたしましても性別に関わらずお互いを尊重し、多様な価値観を認め合いながら自分の意思と選択に基づき心豊かに暮らすことができる社会の実現が重要であると考えており、青森県パートナーシップ宣誓制度につきましても男女共同参画の推進と合わせて市のホームページで周知しておりますのでご理解を賜りたいと存じます。次にデジタル防災無線と町内会放送についてのご質問につきましてはデジタル行政推進官からの答弁とさせていただきます。
政策推進部長。
ジェンダー平等の取り組みについてのご質問の1点目、第3次むつ市男女共同参画推進基本計画の改定についてお答えいたします。市では令和5年度から令和14年度までを計画期間とした第3次むつ市男女共同参画推進基本計画を令和4年度に策定しております。策定にあたりましてはむつ市男女共同参画推進委員会の開催や書面協議が行われたほか、市民の皆様のご意見を伺うためパブリックコメントを行い、令和5年3月に委員会から答申をいただき 同年4月に公表しております。第3次計画では女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が平成27年に施行されたことに伴い、女性活躍推進に関する項目を追加した内容となっております。そのほか、重点目標に、ジェンダー視点から地域の課題解決に向けた取り組みの推進や、若者が住み続けたくなる地域の推進の項目を追加するなど、社会環境や生活実態の変化に対応した計画となっております。現在、第3次計画を全庁的に推進するため、具体的な施策、取り組みに関する実施計画を策定しておりまして、今年度中に公表する予定としております。
総務部長。
ジェンダー平等の取り組みについてのご質問の2点目、むつ市職員の一般行政職員の女性の比率、管理職の比率についてお答えいたします。一般行政職員における女性比率は 34%、管理職における女性比率は 23% となっております。次にご質問の3点目、女性と男性の給料についてお答えいたします。男女での給料の差はございませんので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の4点目、会計年度任用職員についてお答えいたします。会計年度任用職員のうち、女性職員の人数は368人で、比率としては 71% となっております。
デジタル行政推進官、
工藤議員のご質問にお答えします。デジタル防災無線と庁内放送についてという中で、コミュニケーションツールの進捗状況と、あと、スマホデビュー支援研修会の開催状況についてというご質問でしたので、お答えさせていただきます。まず、デジタル防災行政無線の補完的な役割を担うコミュニケーションツールである音声配信アプリについてでありますが、これは防災行政無線の対象エリア以外の方でも、スマートフォンに専用アプリを登録していれば、防災行政無線の放送内容が流れてくるものでありまして、そのほか町内会や地域の行事放送を配信することも可能となっております。現在の進捗状況といたしましては、町内会の設定など機器の設定はほぼ完了しておりまして、防災行政無線との連携テストを今月中に行い、令和7年1月に運用を開始する予定としております。また、町内会での放送につきましては、利用希望調査を行った後、2月から3月にかけて各地域で町内会向けの操作説明会を開催し、運用を開始する予定としております。また、スマホデビュー支援の実績に関しましては、現在219件、456万円ほど支出しております。そして、研修会につきましては、19回開催し、156名の方が参加し、受講されております。以上です。
工藤祥子議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。第3次むつ市男女共同参画推進計画の改正についてということでしたけれども、改正の中身、ジェンダー平等という視点を入れたということ、はい、それは本当に評価すべきことですけれども、この第3次共同参画推進基本計画、むつみ合いプランというんだそうですけれども、これを見ますと、確かに、重点計画の中に書いてありました、配慮が必要な 方への支援と多様性を尊重する環境の整備、高齢であること、障害があること、性的指向、性自認等に関することなどに加え、女性であることでさらに複合的に困難な状況に置かれている場合があることを留意し、こうずっとこう出てます。このジェンダー、このむつみ合いプランをただ男女の差ということだけではなく、広い意味での障害者の方、性的指向の方、さまざまな方を含むこのようなプランだということは、世界の流れ、日本のジェンダーの流れの中でできたプランだということは妥当だと思っています。ただ私がちょっと疑問に思ったのは、これが第三次ができたのは2023年ですよね。そして前の年に青森県としてちょっとお待ちください。青森県として青森県のパートナーシップ宣誓制度が導入されているんです。県として導入されているということは、40市町村でもう導入っていう、そういうことでよろしいんですよね。こういう40市町村でこの制度が導入されているということで、私はこのむつみ合いプランの中にも紹介すべきではなかったのかなという気がいたしますけれども、どうでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。このパートナーシップ宣誓制度というのはですね、青森県が導入したということで、県内自治体では弘前市が導入しているということで、承知しております。ですので県がやったから、全市町村が導入したかというのは、それはそれとはちょっと認識が違うのかなというふうに思っておりまして、県が主体的にそのこの宣誓制度の、受付を行っているというふうに私は認識しておりまして、で実際に制度もそのようになっておりますし、そのことで、法的には、何ら適用されるものはございませんけれども、民間では、例えばその保険の受け取りであるとか、携帯の家族割であるとか、そういうものに、使われているのだというふうに認識してございます。以上です。
工藤翔子議員。
私はホームページ等で見ますと、青森県で導入したということで、40市町村が導入したという、そういうふうな中身で公表されているんですけれども、それでは県が公表、導入したときに、各市町村との相談というのはなかったんでしょうか。こういう形でいろんなことが進められていってるんでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。まずはこの、パートナーシップ宣誓制度というものは、この利用について申しますと、申請者の方が県の窓口、県民活躍推進課だというふうに確認してございますけれども、こちらに、事前に日程調整した上で戸籍、住民票などの必要書類を提出し、県庁に出向くか、オンラインで、本人確認を済ませること、また宣誓書を、宣誓を2人揃ってすることで、手続きが済むというふうに、伺っておりますので、手続き自体は県が行っているものだというふうに、認識してございますし、そのようになっております。
工藤翔子議員。
私は県が導入したということは、県民の一人一人がそれを利用できるものだという、そのような認識でおりました。ちょっと本当に 納得がいかないんですけれども、それじゃあ、むつ市民の方がこの制度を利用したいというときには、わざわざ県の方に行くということなんでしょうか、むつ市を通すことなく、県の方に行くということなのでしょうか。どうも本当に納得いかないです。私はこれはもうジェンダー平等の前進、貴重な前進だと受け取っていますけれども、青森県の県民の一人として、これを皆さんが、本当に皆さんがという望む方は誰でも利用できるんだという、そういう捉え方でいたんですけれども、ちょっと私は認識が違うんですけれども、納得がいきません。じゃあ、むつ市民の方も利用はできることはできるということなんですね。
政策推進部長。
お答えいたします。先ほども申し上げたとおりですね、もちろん県庁に出向くという方法もありますし、あと環境が整えばオンラインでも手続きできるというふうに伺ってございます。以上です。で、もちろん市民の方がこれ市民の方も県民ですので、もちろん申請することが可能です。以上です。
工藤翔子議員。
私はとても残念に思います。このようなジェンダー平等が大きな流れとして今進んでいる、そういう中で県が一番最初は弘前ですけれども、東北で始めて、そしてそれが県として導入を決めたということは、私は青森県皆さん利用してくださいという観点でこのジェンダーの流れを私は導入したと、そう受け止めています。どうもむつ市の姿勢はあまり少し後ろ向きで、これでいいのかな。そしてアンケートの中では青森県40市町村が全部加入しているっていう位置づけなんです。私はこれは本当におかしいんでないかなと思うんですけれども、それでは制度として青森県が導入したそのことについて の受け止め方はどうなんでしょうか。ただ導入したっていうだけで、これを実際に使って生きやすい社会を作っていくっていう、そういうような観点での捉え方はまず最初になかったんでしょうか。はい、答弁お願いします。
政策推進部長。
お答えいたします。第3次男女共同参画推進基本計画にはこのパートナーシップ宣誓制度に関する記述というのは直接的にはございませんけれども、先ほど議員の方からもご紹介ありましたとおり、重点目標として配慮が必要な方への支援や多様性を尊重する環境の整備というのを掲げてございます。計画では一人一人の人権が尊重され、性別にかかわらず誰もが自分らしく生き生きと暮らすむつ市を目指して策定しているものであり、市といたしましてはこの性的指向、性別違和等を抱えた方を含めて高齢者、障害者、外国人と様々な理由で困難な状況に置かれている方々の人権に配慮した社会づくりを目指しております。以上です。
工藤翔子議員。
それではむつ市民の方もこの導入の中で申請できるということ、そういう理解でよろしいんですね。ということは、私は青森県民の一人一人がこのような制度を利用できるということで、もっとむつ市民の方にもお知らせするべきではないかなと思いますけれども、そういうことで広報等に紹介するとか載せるとか、そういうふうな姿勢はないのでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。市長の答弁にもございましたけれども、市のホームページの方にですね、紹介されているということでですね、手続き等につきましてはそちらの方で県の ホームページの方に細かいところはですね、リンクされるようになっておりますので、そちらの方で確認できるというふうに考えておりますので、ご理解いただければと存じます。
工藤翔子議員。
ともかくこの制度を持つ市民も利用できるという、うん、一言で言えばそういう理解でよろしいんですね。ということは、私はもっと持つ市もこのような姿勢であるということを皆さんに教えるべきだと思います。このことを要望したいと思います。それでは、2つ目に行きますけれども、むつ市の職員 の, 一般職員の女性の比率ということで、管理職が、管理職が 23% ということで、令和3年の 17.9% よりは前進しているということが分かりました。しかし、管理職については、むつ市総合経営計画の中では、令和8年度まで 19% にするということなので、頑張ってるなっていうふうなことは言えると思います。これは本当に評価したいと思います。はい、じゃあ、いいことは本当に、私は本当にみんなと一緒に喜び合いたいと思います。そして男性女性の給料についてですけれども、これはもう法律で決まっているということなんですけれども、もう一つ4番目に移ってちょっと前後するかもしれませんけれども、会計年度任用職員の女性が368人中 71% を占めているというこの数字、これがやはり男女の給料の差を大きく開いているんではないかなと思っています。仙台市役所の例をちょっと調べてみますと、これは男性平均を 100% にすると、女性は 87.5%。で、この差の要因は、管理職手当、超過勤務手当、非正規の職員を含めれば、大きな賃金格差がある、このように書いてありました。この会計年度任用職員の女性の比率というのは 71% というけれども、むつ市はある、私は前の数字の時は 79.3% ってあったんですけれども、少し改善したという理解でいいのでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。まずですね、会計年度任用職員の採用にあたって、男女という性別でですね、募集の要件というのは設けておりません。また、給料の額についても男女で差は設けておりませんので、会計年度任用職員という制度そのものがその男女の格差ということには当たらないというふうに認識しております。
工藤翔子議員。
会計年度任用職員のうち男女を別設けてないっていうんですけれども、このような機関が限られている中では、やはり男性としてはこれに募集に応じるってことは本当に厳しいものがあると思っています。ですね、この女性の賃金と男性の賃金が公務員の中で対等になったということも、これはもう一晩でできることではなく、さまざまな運動、さまざまな声がこのようなことに達成されたんだと思います。そうですから、これからもいろんな男女格差をなくするということでは、本当に声を上げていきたいと思っています。そして青森県のパートナーシップ宣誓制度の導入ですけれども、 これは終わりました。そうすると、これはむつ市民がこのような制度をもっともっと知ることによって、この性差の中で苦しんでいる、性差の差別の中で違和感を持っている人たちが、こういう制度を利用してほしいということで、もっと広報をしてほしいということと、受領書を持って青森県に行けば手続きができるということを、はい、ここで確認しました。もっともっと市民に知らせてほしいと思っています。それから最後ですけれども、選択的夫婦別姓容認の流れも 78% へとこう進んでいます。で、夫婦が望む場合は結婚後もそれぞれの姓を名乗ることができる、これを認める制度なんですけれども、夫婦同姓の義務付けをする制度を採用しているのは、日本が採用していない国が日本だけだと言っています。遅れています。経団連も早期実現を求める提言を発表しています。共同通信のアンケートでは、県内40市町村のうち 67.5% にあたる27町村が容認するという考え方を示しており、山本市長もどちらかといえばそう思うの中にくくられておりましたので、ジェンダー平等を考えるにあたり、どうかご意見をお知らせください。
市長。
はい。現在の民法の下では、結婚に際しまして、男性または女性のいずれか一方が、必ず名字を改めなければならず、現実にはですね、女性が名字を改める例が圧倒的多数であるというふうに認識しておりますけれども、令和5年度のですね、令和5年の厚生労働省による人口動態統計調査ではですね、夫の名字を選択する夫婦の割合が 95.4% というふうになっているようでございますけれども、名字変更に伴うですね、職業生活上や日常生活上の不便、不利益、アイデンティティの喪失など、さまざまな不便、不利益が指摘されているところでございまして、選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が増えていることは、私も認識しております。一方でですね、私個人の見解を申し上げますと、今日の質問を踏まえまして、妻とですね、選択的夫婦別姓についてどう思うか聞いてみたところ、私たち夫婦の中では同じ家族で夫婦も子どもも同じ名字でよかったなというような認識が一致しておりまして、それぞれの夫婦、それぞれの個人が考えるものとはと認識しておりますし、制度の導入につきましては、婚姻制度や家族の在り方、また関係する重要な問題でありますので、国民の理解のもとに慎重に議論されるものと考えております。
工藤翔子議員。
日本では 95% の女性が結婚したときに姓を変えるというのが実態だそうです。でも外国の方では、親と子が姓が違ってそれで当たり前、それで家族っていう、そういうふうな考え方が広まっているそうなんです。これも本当にこう長いこう歴史の中で培われるもので、日本はそれこそ女性差別撤廃委員会の方では日本に勧告を出しています。外国の流れの中では日本は遅れているってことはもう明らかだっていうことだけは、私は知っていただきたいと思っています。本当に学べば学ぶほど、私たちもこう深くこう男女の差別というのが日本人として、日本人は本当に深く内面化しているということに本当に気づかされました。男性も男は泣くな、女性に負けるのは男の恥、このようなこう歪んだジェンダー規範を押し付けられて、それが女性に対する蔑視にもつながっているという見方もあるとこう言われています。その男性も女性と同じく、この男女の差別の区別というより差別の中で生きづらさを感じている方もいらっしゃるようです。 男性の自殺率が女性よりも高いという実態もあるということも学びました。いや、これはデータとしてあります。だから私たちはこのジェンダーを考える場合に、本当に私たちが知らないうちに差別をしているんだ、これが当たり前ではないんだということ、これに気づくことが、このジェンダー平等に一歩足を踏み出すことにつながるんだということを、私はこの今回質問をする中で学ぶことができました。主要国の中では、本当に日本は遅れた地位にあるということ、これは事実ですので、私たちは日本人として、もっともっとこの問題に正面から向き合っていかなければいけないということを感じております。次に、防災行政無線のことですけれども、そうですね、そうすると私は一つ感じることなんですけれども、総務省で防災行政無線について平常時は何を地域の放送、町内会の放送をしてもいいということがホームページで書いてあるんです。そのことについて私はもっともっとこの新しいシステムを入れるということで解決しようとしていますけれども、せっかく行災防災無線の柱を立てるのであれば、海岸沿岸部の人たちの中でこの行政防災無線を使ってもいいということを私は連絡してもいいと思うんですけれども、どうでしょうか。
危機管理官。
お答えいたします。デジタル行政無線を、町内放送に使用してもいいのではないかという問いだと理解いたしますが、デジタル行政無線につきましては、津波に特化した放送を行うことで、早期の避難を呼びかけるものとして、繰り返しになりますが、放送が鳴ったら逃げるという意識の構成を図る目的もございます。そのため、町内放送につきましては、先ほどご説明させていただいた対外のコミュニケーションツールをご利用いただきたいと考えております。また、地方や町内会の連絡につきましても、そういう便利な使い方もあるのになぜやらないんだというご意見もございますが、その反面、実は、時報がうるさいとか、町内の連絡、そんなの必要ないという意見も半数ほどございます。ですので、今回整備いたします音声アプリは登録制になりますので、そのような苦情もなくなるものと理解しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤祥子議員。
私が住んでいる地域は高齢者が多いせいもあるのかもしれませんけれども、町内放送が入らないと困る、さまざまな苦情が私のところ、それから町内会長さんのところに寄せられているっていう声を聞くんです。だから私は使えるものは使う、そして確かに私は山間部に住んでいるので、本当にもう寂しいっていうか、納得いかないものがあるんですけれども、私は使えるものは使って、そしてサービス低下に困って不便な地域に合わせることなく、使えるものは使ってデジタル行政無線の中で放送してほしい、このようなことを考えますけれども、このような考え方についてどう思いますでしょうか。低いレベル、サービスの低いところに合わせることなく、どうぞ使ってください。確かに私たちの地域は困ります。でもその代わりにその使えない山間部の人たちに別な形での、それこそ代替手段を充実させる、このような考え方もあると思うんですけれども、このような考え方についてどう思いますでしょうか。
秘書。
はい、 これまでの議会でも申し上げておりますけれども、まずは認識していただきたいのはですね、デジタル防災行政無線、これデジタルでございますので、もう一つの発信しかできません。今までのアナログは旧町内ごとで発信できておりましたし、アナログなので有線、いわゆる線でですね、それぞれの町内会の個別の放送の場所から個別の放送ができましたけれども、現在そういった個別の機器っていうのはございませんので、各町内のですね、そういったお悔やみの情報ですとか、市内全域に届くことになります。これは旧町村部の皆さんはそうして使っていた事例を多数あると伺っておりますけれども、今後は全域的にそういった情報を、お悔やみの情報を一人ずつ、何日の何時にこういったお悔やみがありますっていう情報を流すのは、デジタルの防災行政無線ではちょっと難しいなというふうに私自身は理解しておりまして、そういった声をですね、町内会をはじめ市民の皆さんの声を受けて、町内会ごとでも発信できる情報システムツールを今用意したというふうに考えていただければと思いますし、使えるものを使わないということではなくて、それを使うことによりまして、情報がですね、さまざま出ていくっていうのは、これは市民の皆さんにとって、恩恵があるかと言われれば、むしろそうでない情報もたくさん流れてしまう懸念がありますので、そういった市民の皆さんの今まで使っていたものが使えなくなったことに対応するための仕組みを新たに創設しまして、各町内でも、小畑地区だったら小畑地区でもこうエリアを区切ってですね、アナウンスできる仕組みを作ったというふうにご理解いただければと存じます。
工藤翔子議員。
そうすると各町内会ごとに町内会長が発信できるツール、そこまで考えているということなのでしょうか。それはタブレットに登録をすれば、各自のタブレットに音声として載ってくるということを、このような理解でいいんでしょうか。確かに、それも一つの方法かもしれませんけれども、それこそタブレットを持つってこと自体が大変で、使いこなすことが大変な方もたくさんいるし、国民年金をもらっている方がタブレットを本当に維持するってことも本当に大変な方もたくさんいると思うんです。そういう中でどのようにお考えでしょうか。
市長。
はい、一つの例としてですね、今むつ市では一人世帯のですね、高齢者の皆さんに、ワンボタンで一つの機器で、レスキューが来る仕組みをワンコインで500円で提供しておりますけれども、そういった機器を持っている方もいらっしゃいます。現状としてそういったサービスも高齢者のサービスやっております。でスマホを持つことにですね、まず購入費用っていうのは今先ほどデジタル行政推進官が答弁させていただいた通りですね、219件の方が申し込みがあるようでございますけれども、スマホの本体自体は市の方で今補助をさせていただいて、持つことに費用はかかりませんし、もちろん月額の費用がかかってまいりますので、500円ないし、高いやつ、通信サービスも様々ありますので、ワンコインで所持できるものもありますので、そういったサービスを今紹介をさせていただいております。もちろんですね、市民の皆さんに負担をということでございますけれども、高齢者の皆さんとお話ししてますと、自宅に固定電話すらないという方はほとんどいらっしゃらない状況になっております。大体の家庭で固定電話は有しているというふうに思いますし、固定電話の基本料金、さまざまあると思いますけれども、1000円を超えている状況にあります。そういったものを命を守るために、情報を取るために、そういったツールに今、機器はお金かかりませんので、シフトしてもらえませんでしょうか。これは自助の観点で、命を守る行動も含めて、そういった対応をいただけないかというのが今、市のお願いでございまして、それに市民の皆さんに声に対応するためにですね、町内会ごと、そういったエリアを今、準備をしてですね、そういった仕組みを開発している状況でございます。もちろん今、やってみてですね、不具合もしかするとあることもあると思います。なので今、始まるまでですね、まだアナウンスが少し遅れているような感じもしますけれども、令和9年までは、まずは今までの市民の皆さんの声を聞いてですね、アナログの無線も令和9年まで町内会で使えることに 方針転換をしてですね、使えるようにさせていただいてます。その間、令和9年の間にそういったアプリを浸透させて、市民の皆様の情報伝達、そして命を守る行動として、まずは自助、共助、公助の世界ですので、公助としてはそういった仕組みを作りました。あとは自助の中でですね、皆さんの負担も生じることは存じ上げておりますけれども、そういった対応を高齢者の皆さんもですね、していただければありがたいなというふうに思います。
工藤翔子議員。
公助は作りましたというけれども、今の社会、公助が小さくなって、市役所の職員が減らされるというふうな動きもその中に入りますけど、公助が小さくなって自己負担が増える、自己責任の社会へと今進んでいると私は思っています。そういう中で、それこそ固定電話をなくしてもスマホを持てと言われたという発言を、怒りの発言をこう聞いたりします。確かに今の流れの中では固定電話を切り替えて2つは持てないからスマホを持つという、そういう流れも出てきているようですけれども、この流れをそれこそ口にして選択を迫るということはいかがなものかと私は本当に感じました。この間30日に、地区会長等の集まりがあったと聞きましたけど、どのような意見が出たんでしょうか。私たちの議員と地区会長の集まりの中では本当に人数が少なかったんですけれども、徐々にデジタル無線を徐々にこう増やしていくっていう、そういうふうな予算組めないのかっていうふうな声も聞きましたけれども、その辺も合わせて、30日の町内会長等の中で出た意見をお知らせください。
市長。
はい、丁寧に申し上げますと、デジタル防災無線、何度も申し上げておりますけれども、今までと同じような全域で整備した場合、35億円、当時の積算でございますので、今であればもう少し高くなると思いますけれども、そういった財政負担を強いることになります。このことによって、交際費が増えまして、行政のサービスが低下する、それを避けるために、こういった市民のサービス、市民の負担が増えないように、こういったサービスを提供していきたいと考えておりますし、具体的にですね、そういったサービスもなくなって、川内の皆さん、特に畑地区の町内会長方は、バス路線もなくなって、そういった地域どうするんだというようなお話もありましたけれども、現在、川内の湯の川畑地区には、市の方で自治体ライドシェアという形で、バスを市が運行しております。そういったサービスを提供するために、財源をしっかりと確保してなければ、足もなくなる、情報もなくなる、これは私は足確保するための方策の方が大切だと思いますので、そういったことを町内会長さんにお伝えしたら、そうだよねと、そういったサービスすら行政ができなくなる、むしろ今までは行政がやってなかったことを私たち取り組んで、バスすら行政で走らせているむつ市になっております。今まではこれは本来民間のサービスが提供されていた部分も請け負って、公的部分が減ると言っておりますけれども、むしろ拡充して民間ができないことすら今私たちが何とかしようと、そういった地区へもサービスを提供している、こういったサービスを提供するためには人的リソース、財源、すべてを際限なくですねやるってことは難しい状況にありますので、そのことは公助もちろんやっていきますし、共助、町内会を含め皆さんで支え合っていきましょう。自助、自分たちでできることは自分たちでやりましょう。こういった枠組みを維持していかなければ、今後人口減少はどこの地方でも免れませんので、そういったことを考慮しながら財政運営をしていきたいと思いますし、サービスがですね、低下しないようにやっていく思いは一緒ですけれども、防災行政無線だけこう切り取られてですね、そこだけやってくださいっていうのであれば、もちろんできないことはないかもしれませんけれども、他のサービスが減る、市民の負担、税金が増える、これは多分皆さんが求めていることでは私はないと思いますので、そのことはご理解いただきたいと思います。
工藤翔子議員。
今の国政の仕組みの中では確かに減少人口が進んで、そして人口の集中が進んで、この流れの中で確かに市長という立場でわからないわけではないんですけれども、本当に 35億を7億まで今減らしてこのシステムを作っているんだけれども、16億にすれば個別受信機いらなくてもデジタル防災無線を立てれるっていうような、そういう説明もこう頭に残っているんですけれども、簡単にそうですかっていう納得はいかないんですけれども、なかなかこの厳しい高齢者にとっては厳しい生きにくい時代になってきたなっていう、そういう感想は言わせてください。そして今公的なサービスがだんだんこう減らされて、自己負担自己責任のこの流れの中で、本当になんとか私たちもこの流れを変えながら頑張っていきたいということを、どうすればいいのかということも皆さんと一緒に考えていきますけれども、この財政が絡むと私もなかなか強くは言えませんけれども、はいそうですかということではどうも納得がいかない、皆さんの声が不安の声がたくさん聞こえているという中で、じゃあもっともっと市として説明責任説明してくださいということ、このことを訴えまして、ちょっと残念ですけども終わります。